こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年9月21日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、一部のゲーマーが操作を反転させる理由とは。二つ目のニュースは、 Apple 40W Dynamic Power Adapter A3365 の分解。三つ目のニュースは、ノートブック LM の設計。四つ目のニュースは、Haskell を使った木製パズルの解放。そして五つ目のニュースは、バベルフィッシュのそのアコ、ウェブのスピードで安価な翻訳の約束です。なぜ、一部のゲーマーはゲームの操作を反転させるのでしょうか。その理由を解き明かし、AI が翻訳の未来をどう変えるのか、一緒に見ていきましょう。最初のニュースです。一部のゲーマーが操作を反転させる理由とは、ゲームの操作方法、特に視点操作を上下反転させるプレイヤーがいるのはなぜでしょう。この記事ではその理由を科学的に解明しようとしています。多くのプレイヤーはコントローラーを下方向へ押すとキャラクターが下を向き、上方向へ押すと上を向くように操作します。しかし、一部のプレイヤーはまるでパイロットが飛行機を操縦するようにコントローラーを手前に引くと上昇する設定を好みます。これは設定でデフォルトの操作をわざわざ変更する必要があるにもかかわらず根強く存在します。この現象についてジェニファー・コーベット博士とヤープ・ムネケ博士は認知神経科学の視点から研究を行いました。その結果、操作を反転させるかどうかは最初にプレイしたゲームの種類や空間認知能力と関係があることは分かってきました。例えば、フライトシミュレーターをよくプレイしていた人は、無意識のうちに操作を反転させることを覚えてしまい、それが自然な設定だと感じるようになるようです。また、空間認知能力が高い人は、操作を反転させない傾向があることも分かりました。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、昔、友達から操作を反転させていることでからかわれた。しかし、庭仕事でフロントローダーをレンタルしたとき、私以外は誰も効率的に運転できなかった。なぜなら、スティックを後ろに引くとスクーという操作方法が唯一の選択肢だったから、と語っています。また別のユーザーは、カメラを操作しているから反転させる。左を見たいならカメラは、右に動く必要がある。他の方法では三人称視点をプレイできないと述べています。
次のニュースです。Apple 40W Dynamic Adapter の分解。Apple が発表した新しい 40W の電源アダプタモデル A3365 の分解記事です。このアダプタの特徴は、コンパクトな設計でありながら最大 60W の電力を動的に供給できることです。USB Power Delivery、略して PD という規格に対応しており、互換性のあるデバイスを急速充電できます。例えば iPhone 17シリーズであれば約20分で 50% まで充電可能です。アダプタ内部は高集積な部品で構成されており、効率的な電力変換と熱管理が行われています。特に PI 社製のカスタムチップ ZN0612F が重要な役割を果たしており、電力制御を最適化しています。分解の結果、内部には温度を監視するサーミスタが搭載されており、温度上昇に応じて電力を動的に調整する機能があることが分かりました。これにより加熱を防ぎ、安全性を高めています。また、部品配置や絶縁処理も鳥獣に誇されており、Apple らしい品質へのこだわりが見られます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、コンパクトな設計がいい。ピーク 60W、安定 40W とのことだが、60W でどれくらいの時間維持できるのだろうか？とコメントしています。別のユーザーは、このアダプタの面白い点は、新しい USB Power Delivery の規格である SPRABS をサポートしていることだ。これに対応している充電器は、他に知らないと述べています。
次のニュースです。ノートブック LM の設計。Google が開発しているノートブック LM という AI ツールの設計に関する記事です。 ノートブック LM はドキュメントをアップロードして、それについて AI と会話したり、要約を作成したりできるツールです。このツールの設計において重視されたのは、ユーザーが情報を整理し、アイデアをまとめやすくすることです。そのため、3つのパネル構造を採用し、資料、チャット、ノートを同時に表示できるようにしました。また AI を活用して資料の要約や質問応答を支援することでユーザーの思考を深めることを目指しています。UI デザインはユーザーのニーズに合わせて柔軟に変化するように設計されています。例えば資料を読みながらチャットしたい場合は資料とチャットのパネルを大きく表示し、ノートを書きたい場合はノートのパネルを大きく表示することができます。このようにノートブック LM は AI を活用してユーザーの学習と創造性を支援する新しいツールとして注目されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーはノートブック LM のデザインは過剰に設計されると感じる。もっとシンプルでコアな UX に集中してほしいとコメントしています。また別のユーザーはノートブック LM を毎日使っている。デザインのシンプルさは高く評価している。しかし、チームが新しい機能を追加するにつれて、デザインを拡張し、ユーザーフレンドリーさを維持することが課題になっていると述べています。
次のニュースです。ハスケルを使った木製パズルの解放。この記事は、ハスケルというプログラミング言語を使って、木製の立体パズルを解く方法について解説しています。パズルは25個の同一の木製ピースで構成されており、それらを 5×5×5 の立方体の箱にぴったり収めるのが目標です。筆者は、このパズルを解くために、まずハスケルで空間とピースの形状をモデル化しました。次に、ピースの配置と回転の可能性をスモール、ベテ列挙し、それらが箱に収まるかどうかを検証しました。このプロセスを通して、ハスケルの強力な抽象化機能と簡潔な構文が複雑な問題をエレガントに解決するのに役立つことを示しています。この記事はパズルを解くためのアルゴリズムを構築するだけでなく、ハスケルという言語の魅力を伝えるものでもあります。数学的な概念をコードに落とし込む過程や効率的な探索アルゴリズムの設計など、プログラミングの面白さを体験できます。続編では実際にパズルを解くためのコードが紹介される予定です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、この種のパズルを解くことは厳密被覆問題を解くことと同じだ。厳密被覆は NP 完全であることが知られていると指摘しています。また別のユーザーは、私も10年前に C++ で同じパズルを解いたことがあるとコメントしています。
最後のニュースです。バベルフィッシュのその青、ウェブのスピードで安価な翻訳の約束。この記事では、機械翻訳の進化とその未来について考察しています。かつてアルタビスタが提供していたベーベルフィッシュという翻訳サービスは、オンラインで無料で翻訳できるという点で画期的でしたが、その精度には限界がありました。しかし、Google Translate や最新の AI 技術の登場により、機械翻訳の品質は飛躍的に向上しています。現在では日常的な文章であれば人間の翻訳者と遜色ないレベルで翻訳できるようになっています。一方で記事は機械翻訳の自動化が進むことで翻訳の価値や文化的なニュアンスが失われる可能性についても警告しています。翻訳は単なる技術的な作業ではなく文化や文脈を理解し異なる言語間で意味を伝えるという価値的な側面も持っています。そのため、機械翻訳だけに頼るのではなく、人間の翻訳者の役割も重要であることを強調しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、ダグラス・アダムスの引用にあるように、コミュニケーションの障壁を取り除くことで、より多くの戦争を引き起こす可能性があると指摘しています。また、別のユーザーは、Google 翻訳が2004年に利用可能だったという事実を Google がオーウェル的に修正していると述べています。
さて、本日のハッカーボイスでは、 一部のゲーマーが操作を反転させる理由、Apple の新しい電源アダプタの分解、Notebook LM の設計、Haskell を使った木製パズルの解放、そして機械翻訳の未来についてお話しました。テクノロジーの進化は止まることを知りません。明日はどんなニュースが飛び込んでくるのでしょうか。それではまた次回。2025年9月21日のハッカーボイスでした。